名古屋市議会だより、ボリューム68。今月の表紙は、名古屋芸術大学4年生の伊藤里穂さんの消防団観閲式というテーマで描いていただきました。消防士の人がホースから勢いよく出る水を放水している絵です。後ろで一人の人が立っています。子供が数人、一人の大人の人と見ています。説明終わり。特集、児童虐待。児童虐待ってどういうこと？命や心が奪われ、傷ついている子供たち。増え続ける児童虐待。近年、全国で児童虐待による悲惨な事件が後を絶ちません。全国の児童相談所に寄せられた相談件数は、平成29年度で13万3778件、平成30年度は15万9850件、速報値と増加傾向にあります。子どもの心や体が傷つく行為は虐待です。虐待は心身の成長だけでなく、人格形成にも影響します。子どもの人権を守り、虐待を防止するために問題への理解を社会全体で深めていかなくてはなりません。約5割が就学前の子どもたち。北名古屋市における虐待を受けた子どもの年齢は、0歳から2歳が 27%、3歳から5歳が 21% と、就学前の子どもたちが約5割を占めています。児童虐待の場合、子どもが自ら外部に相談することは少なく、低年齢ほど助けを求めることができません。早期の発見や通告が大変重要です。様々な虐待が、虐待は大きく分けて4種類あります。北名古屋市における平成30年度の相談では、子どもの前で夫婦喧嘩をする面前 DV、ドメスティックバイオレンスを含む心理的虐待が約6割を占め、次に身体的虐待が多くなっています。虐待を受けた子どもの年齢、平成30年度北名古屋市、0歳から2歳 27%、3歳から5歳 21%、6歳から12歳 40%、13歳から15歳 9%、16歳から 3%。ネグレクト、病気になっても病院に連れて行かない、子供を家に残して外出する、適切な食事を与えない、衣服を着替えさせない、登校させず家に閉じ込める、無視して子供の情緒的な要求に応えないなどを指し、パチンコ中に子供を自動車内に放置するなども入ります。身体的虐待、子供に殴る、蹴る、激しく揺さぶる、溺れさせる、熱湯をかける、戸外に締め出す、首を絞めるなどの行為をすること、子供は打撲や骨折、頭部の外傷、やけど、切り傷などを負い、死に至ることもあります。心理的虐待、大声や脅しなどで恐怖に陥れる、無視や拒否的な態度をとる、著しく兄弟間差別をする、自尊心を傷つける言葉を繰り返し使う、子供がドメスティックバイオレンスを目撃するなどを指します。いわば子供の心を死なせてしまうような虐待と言えます。性的虐待、子供への性交や性的な行為の強要、強さ、子供に性器や性交を見せるなどが挙げられます。家族が気づかないとなかなか顕在化しません。ジップやギフなどから暴力や脅しで口止めをされているケースも少なくありません。3ページ。もしかして虐待と思ったらすぐにご連絡ください。もしかしたら虐待と思ったらご自身が出産や子育てに悩んだら、子育てに悩む親がいたら、愛知県中央児童障害者相談センター、 電話 052-961-7250、北名古屋市役所家庭支援課 0568-22-1111、 内線 5423-5424、 児童相談所全国共通ダイヤル189、いち早く。なお、夜間でもつながります。匿名でも構いません。家庭支援課ってどんなところ？子どもたちの健やかな成長と家庭への支援のため、児童虐待への対応、DV 対応、一人親家庭等の支援など、家庭、児童に関する様々な相談、支援を行っています。また、家庭支援課内に青少年センターを設置し、社会生活を円滑に営む上で、困難を有する子ども、若者の対応を行っています。児童虐待防止シンポジウムを開催します。参加無料、申し込み不要。開催日時、令和元年11月9日土曜午後1時30分から午後3時30分予定まで、開催場所、北名古屋市文化勤労会館大ホール、北名古屋市北条寺造形60番地。内容、基調講演40分。講師、愛知県中央児童障害者相談センター長、医師、前田清志氏。題目、児童虐待防止、子どもを虐待から守るために。パネルディスカッション。60分。テーマ、地域で子どもを虐待から守るには、コーディネーター、愛知県中央児童障害者相談センター長、パネラー、愛知県西美和島警察署生活安全課警部補、NPO 法人次世代健全育成サポートアヒルッコ代表理事、北名古屋市保健センター保健師、北名古屋市社会福祉課生活保護室社会福祉士、北名古屋市家庭支援課児童コーディネーター。問い合わせ、北名古屋市家庭支援課議事課、電話 0568-22-1111。 特集、児童虐待終わり。コンテンツ第3回定例会の結果4ページ、一般質問9ページ、ピックアップ案件6ページ、第4回定例会の予定、編集後期16ページ。令和元年第3回定例会の結果、会期30日間、8月28日から9月26日、4ページ。今回の議案、決算の認定7件、補正予算6件、意見書、議員提案1件、条例の制定及び改正14件、市道路線の認定及び廃止1件、議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。議案第53号、平成30年度北名古屋市一般会計決算の認定について賛成多数、原案可決。議案第54号、平成30年度北名古屋市土地取得特別会計決算の認定について全員賛成、原案可決。議案第55号、平成30年度北名古屋市国民健康保険特別会計決算の認定について賛成多数、原案可決。議案第56号、平成30年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計決算の認定について賛成多数、原案可決。議案第57号、平成30年度北名古屋市介護保険特別会計決算の認定について賛成多数、原案可決。議案第58号から81号までありますが、全員賛成、原案可決の議案です。 議案第58号、平成30年度北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計決算の認定について、議案第59号、平成30年度北名古屋市公共下水道事業特別会計決算の認定について、議案第60号、北名古屋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、議案第61号、北名古屋市職員の給与に関する条例及び北名古屋市職員の旅費に関する条例の一部改正について、議案第62号、令和元年度北名古屋市一般会計補正予算第3号について、議案第63号、北名古屋市消防団条例の一部改正について、議案第64号、令和元年度北名古屋市国民健康保険特別会計補正予算第1号について、議案第65号、令和元年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号について、議案第66号、令和元年度北名古屋市介護保険特別会計補正予算第2号について、議案第67号、北名古屋市障害者計画、障害福祉計画、策定委員会条例の一部改正について、議案第68号、北名古屋市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、議案第69号、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第70号、北名古屋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第71号、北名古屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第72号、北名古屋市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第73号、北名古屋市子どものための教育・保育にかかる利用者負担額等に関する条例の一部改正について、議案第74号、令和元年度北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計補正予算第1号について、議案第75号、令和元年度北名古屋市公共下水道事業特別会計補正予算第1号について、議案第76号、北名古屋市道路占用料条例の一部改正について、議案第77号、北名古屋市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正について、議案第78号、市道路線の認定及び廃止について、議案第79号、北名古屋市下水道条例の一部改正について、議案第80号、北名古屋市立学校照明設備使用料条例の一部改正について、議案第81号、定数改善計画の早期策定実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書の提出について。今号では、議案第53号、71号、72号の議案をピックアップし、具体的にどう変わるのかを6ページから8ページに掲載しております。すべての議案内容は北名古屋市ホームページの議案請願とその 審議結果をご覧ください。インターネットで議会の録画中継や議案の審議結果など様々な情報が見られます。ぜひこの機会に市民の皆様のアクセスをお待ちしております。北名古屋市議会検索。なお、通信料等はご利用者負担となります。ホームページは QR コードがついています。議会会場の写真が写っています。第3回定例会の結果、終わり。
ピックアップ。議案第53号平成30年度北名古屋市一般会計決算の認定について、平成30年度の決算が報告されました。可決6ページ。一般会計の決算について、歳入は287億3607万円、歳出は277億8613万円、歳入歳出差し引き額は9億4993万円で、翌年度へ繰り越すべき財源340万円を差し引いた実質収支額は9億4653万円となりました。本議会だよりでは1万円未満の端数切り捨てで掲載しています。一般会計歳入、歳入総額287億3607万円、前年度比較4億9万円増。市税、市民税、固定資産税など 47.5%、市債、市が借りるお金 11.5%、国庫支出金、国からの補助金など 10.3%、県支出金、県からの補助金など 5.8%、地方交付税、国税から配分される交付金 5.7%、地方消費税交付金、地方消費税の一部で市に交付されるお金 5.3%、その他諸収入ほか、延滞金や預金利子使用料など 11.3%、繰入れ金 2.6%、一般会計歳出、歳出総額277億8613万円。前年度比較9470万円増。民生費、お年寄りや障害のある方への援助、生活保護、保育園の運営など 40.5%。土木費、道路整備、都市計画など 11.6%。教育費、小中学校、図書館の運営など 11.4%、衛生費、ゴミ、資料処理や各種検診など 10.9%、総務費、市役所の管理、選挙事務など 9.2%、交際費、市が借りたお金の支払いなど 7.7%、消防費、消防災害対策など 3.6%、その他、商工費ほか、議会関係、労働費、農林水産関係など 5.1%。こんな質問が出ました。9. 社会情勢を踏まえ、本市の今後の収納対策をどう考えるか。アンサー、今まで滞納繰り越し分について重点を置いた滞納整理をしてきたが、今後もきめ細やかな個別対応は継続し、現年度課税について滞納処分を早期に着手していく。9. 市内巡回バスの本数が少ないことによる不便さについて、別事業による新たな展開が必要なのでは？アンサー、北バスの増便を含め、医療循環バスとの連携などを検討していく。9. 将来ニートと言われる人たちに至らないようにするために、義務教育終了に至る子どもたちにどういった切れ目のない支援策を行っているのか。アンサー、 義務教育のうちに手を打つことは非常に重要。青少年センターの相談員が小中学校を定期定期に訪問している。中学3年生については、教育委員会と連携し、3学期頃から相談員の家庭訪問など、早期支援を行える体制を整えている。9. 昨年から骨髄移植ドナー助成金が実施されたが、昨年度の助成金の交付者数、交付額の内訳は、アンサー、1名に交付、内訳としてドナー本人に14万円、雇用している事業所に5万円の19万円が支払われた。9. 本市は英語教育に力を入れているが、その評価はどうなっているか。アンサー、小6と中3の児童生徒が英語力検定を受け、英検3級以上相当の英語力を有した生徒は、全国平均が 42.6% に対し、本市は 58.9% という結果であった。今後も英語教育に力を入れていく。9. スクールソーシャルワーカーの設置によりどのような効果があったか。アンサー、保護者との面談を通して気持ちを和らげたり、考え方の方向性の修正などが図られ、結果として先生の指導が届くようになった。子どもの気持ちが先生に伝わるようになったといった事例が複数ある。ピックアップ。議案第71号、北名古屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第72号、北名古屋市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、幼児教育・保育無償化が始まりました。可決8ページ。10月から3歳から5歳までの子どもの幼児教育・保育の無償化が始まりましたが、次の通り、一部の施設では無償化の上限があります。また、住民税非課税世帯については、0歳から2歳までも同様の考え方となります。ただし、実費として徴収される費用、例えば、給食費や通園送迎費、行事費などは無償化の対象外となります。幼児教育、保育の無償化の主な例、3歳から5歳、利用、幼稚園、保育所、認定子ども園、就学前、障害児の発達支援、無償、幼稚園は月額 2.57 万円まで、保育の必要性の認定事由に該当する子ども、利用、幼稚園の預かり保育、幼稚園の利用に加え、月額 1.13 万円まで無償。共働き家庭、利用、複数利用、認可外保育施設、一時預かり事業など、月額 3.7 万円まで無償。シングルで働いている家庭、複数利用、幼稚園保育所認定子ども園プラス、就学前、障害児の発達支援、共に無償、幼稚園は月額 2.57 万円まで。それ以外の3歳から5歳、利用、幼稚園認定子ども園、就学前障害児の発達支援、無償、幼稚園は月額 2.57 万円まで。専業主婦、括弧夫、家庭など、複数利用、幼稚園認定子ども園プラス、就学前、障害児の発達支援、共に無償、幼稚園は月額 2.57 万円まで。なお、住民税非課税世帯については、0歳から2歳までについても、同様の考え方により無償化の対象となる、 認可外保育施設の場合、月額 4.2 万円まで無償。こんな質問が出ました。9. 小規模な家庭的保育事業こそ、自園調理が基本であり、この原則を維持すべきでは？アンサー。現在市内に家庭的保育事業はないが、認可する場合は、自園調理が基本であることを強く勧めていく。9. 国の最低基準を満たさない施設は、5年間限定で無償化対象とするとしているが、本市の場合はどうされるのか？アンサー。5年以内に基準を満たしていただくように指導していくが、期間内に満たさなければ無償化の対象から外れる。9. 無償化に伴い、副食費を徴収することで給食費が高くなる方への対応は？アンサー。半年間は市の独自施策による免除を考えている。今後は、周辺市長の動向も踏まえ検討する。一般質問。質問議員9人。質問31項目9ページ。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、市議会議員が市に対して質問を行います。今回の一般質問で、あなたの生活に関わる内容はありますか？一般質問の内容を動画で視聴できます。市ホームページの市議会から議会録画中継を選択してご覧ください。総務、事務事業見直しの取り組みについて、桂川正則、市政クラブ、北名古屋市行政改革対抗報告書には、選択と集中の観点やマネジメント手法などを浸透させ、行政改革を普段の取り組みとして推進するとの目標が示されている。現在は第2次総合計画がその理念を継承しているが、選択と集中を進めるための具体的内容が見えてこないことをとても危惧している。事務事業の見直しについて、政策的な選択は現在何が行われているか。また、行政として選択の部分を住民と共に進めていく体制づくりが求められているのでは？総務部次長。選択と集中として、事業の立案時から情報収集をし、費用対効果の検証、民間委託や広域連携など最適な手法の採用やスクラップ&ビルド方式の原則により新規事業を立ち上げており、こうした担当者の取り組みは事務事業の見直しへつながっている。最近の事例では市民プールの跡地を利用し、民設民営方式の北部子ども園の設立や老朽化した中学校グラウンドのナイター照明設備を更新せず、既存施設に集約したことは苦渋の選択であったが、職員の意識改革の成果と考える。今後も、町内各部署との連携により、喫緊の課題に対し、スピード感を持ち対応していきたい。また、住民との選択の体制づくりは、事業の見える化をし、住民の方に提示をしていくことができるよう研究をしていきたい。その他の質問、北名古屋市の財政状況の見通しについて、男性の育児休暇取得について、総務、自然と歴史からまちづくりを考える、井上和夫、市政クラブ、10ページ、歴史資産等を活用し、郷土愛を育み、商店街に働く場と新しい人の流れを作り、消費につなげる仕組みを作るキーマン作りが重要であると考える。1. 駅前商店街の再生について、活性化プラン等の考えは、2. 形ある文化遺産を活用し、街道、寺院で、 町並み再生を市民や商工会とともに地域活性化をする考えは、3、町づくりの担い手である人づくり、キーマンづくりの方法として、民間人の登用、町づくり会社の設立についての考えは、総務部次長、1、名古屋鉄道犬山線の高架化事業の計画の中で、駅周辺の町づくりを進めていく考えがある。また、第二次総合計画でも、駅前のにぎわいづくりは、主要施策と位置づけている。現在は、具体的な活性化プランはないが、今後、にぎわい創出が期待される、事業者から相談があった際は、関係機関と連携し、駅前の活性化につなげていきたい。2、本市の歴史や文化が、市内外に認知され、市民の間で観光客誘致や街道整備等の機運が高まる必要があると考える。その時点で歴史資産等の活用手法を市民や商工会とともに考えていきたい。3、多様な市民と交流する中で人材を発掘し、登用も視野に入れていきたい。また、町づくり会社を設立し、運営するには、人材確保と収益事業の検討が必要となるため、先進地の情報収集等に努めていきたい。その他の質問。自然と歴史から教育を考える。防災環境、家庭における食品ロス削減について、前宮文江、公明党。平成28年第3回定例会において、食品ロスについての一般質問を行ってから約3年が経過し、今年5月の参議院本会議において、食品ロス削減推進法が全会一致で可決された。食品ロスへの意識は高まりつつあるが、未だに家庭から出される生ごみの中には、手つかずの食品が約2割、さらにそのうち4分の1は、賞味期限前にもかかわらず、廃棄されている現状がある。各家庭において、過剰廃棄や食べ残しの抑制のための意識啓発が、今後大きな課題となる。賞味期限、消費期限といった期限表示の理解推進の周知などの取り組みが必要と考えるが、環境課長、市においても事業所や飲食店、家庭から出される食品廃棄物の削減については、重要な課題と捉え、平成30年1月の広報において、食品ロスの削減に向けた特集記事を掲載した。今後も広報、年末年始のゴミ収集の日程表の裏面を活用した記事の掲載や、今年度見直す一般廃棄物処理基本計画においても、食品ロスについて効果的な施策展開を検討し、意識啓発に努める。その他の質問。未利用食品の有効活用について。市民共同によるマイレポ事業の導入について。
総務。障害者、高齢者等に優しい駐車場整備について、渡辺舞子、日本共産党、11ページ。1、健康ドームは利用者の増加に伴い駐車場を増設したが、障害者用駐車場は増設していない。総駐車場台数に見合った障害者用駐車場を設置する考えは、2、市役所の東西庁舎では、障害者用駐車場の案内表示に統一性がなく、欠陥箇所もある。表示を明確にすることで、安全に利用できるようになるのでは。3、東庁舎は、東図書館等の複合エリアのため、駐車台数が少ないが、適正台数についての考えは。総務課長。1. 健康ドームの障害者用駐車場は、職員が適切な利用となるよう注意を払っており、満車となることは少ない。 利用状況を見ながら必要に応じて増設を検討していく。2. 現在、両庁舎において対策を進めている。駐車区画内に国際シンボルマークを表示するとともに、利用できる対象者を表示した黄色のスタンド看板を設置することで、誰にでも障害者用駐車スペースであることが分かりやすいものになると考えている。3. 状況により駐車場不足となることは認識している。乗り合わせや譲り合ってご利用いただきたい。その他の質問。安心して利用できる児童クラブの質の向上。新放課後子ども総合プランにおける学校の連携。教育、生徒用のタブレット端末への対応について。熊沢真澄、市政クラブ、11ページ。ある新聞の記事で、OECD 経済協力開発機構が行った国際教員指導環境調査の結果、日本は学校段階で生徒に ICT 情報通信技術を活用して教えている教員の割合が 18% で、デジタル教育で日本は遅れていると掲載されていた。国は今年6月に学校教育の情報化の推進に関する法律を公布、施行したことで、学校教育の情報化推進を加速し、令和7年には世界最先端の ICT 教育環境を実現するとしている。現在各学校の生徒用タブレットは40台と聞いているが、個別に最適化した学びを行うには1人1台必要だと考える。またスマートフォンの活用も含めてどう対応するのか。教育部、副参事。スマートフォンは画面サイズが学習利用には不向きと考える。タブレット端末への対応は国の整備方針では3クラスに1クラス分程度の整備が必要とされているが、1人1台の利用環境を視野に国の財政措置を見極めながら検討していく。また授業中の ICT 活用支援や機器の管理、研修のサポートなどができるICT 支援員も合わせて検討する。その他の質問、学びの管理ソフトの実用化について、本市の学校教育情報化推進計画策定予定について、防災環境、防災訓練について、清水浩二、市政クラブ、12ページ、災害発生後、人命救助は最優先されなければならないため、自治会や町内会など、地域の中を会場として、地震発生から避難所へ避難するまでの一連の流れを住民主体で行う訓練を市内全体に展開することが、誰一人漏れることなく命を救い出すための円滑な行動につながると考える。地域の方々が参加することで、当事者意識が芽生え、自主防災の意識啓発を促すことになる。その結果、行政の負担が軽減し、自助、共助、公助の役割分担ができると考える。今後の防災訓練の進め方をどう考えているか。防災交通課長。地域の自主防災の意識向上を図るため、一部の地域では地区防災計画を作成する動きが見られ、市としても作成支援をしている。地区防災計画の策定により、コミュニティの活性化が期待できるため、今後も引き続き地区防災計画の策定及び自主防災訓練に市職員をアドバイザーとして派遣し、災害発生直後から避難するまでをシミュレーションする訓練を取り入れ、自助、共助、公助へのさらなる理解が得られるよう努めていく。その他の質問。災害対策本部の代替施設について、地域の自主防災活動について、救援物資等の備蓄及び配布方法について、防災環境、北バスの本数の増便について、 川淵康弘、日本共産党、12ページ。北バスは年間利用者が延べ20万人近くとなり、地域にとって特に高齢者の方にはニーズが高い。日曜日、祝日の運行や公共施設への増便など、さらなる充実が求められている。その背景には、運転免許証の自主返納によって移動手段が限られることや、貧困化の進行によって生活が困難となる生活難民が増えていることにある。交通は人々の交流の架け橋であり、衣食住とともに市民生活において大きな役割を担うため、不自由のない交通環境社会の実現は、地方自治体の責務だと考える。幅広く地域の声を聞くなどして増便する考えは、防災交通課長。現在本市では北バス以外の民間の交通機関として、名鉄電車、名鉄バス、タクシーなどの交通手段があるため、調整を図りながら公共交通施策を進めていくことは重要であると考える。今後も利用者目線に立ち、バスの増便、運行路線の変更、料金改定など、地域公共交通会議で精査し、利用しやすい北バスとしたい。その他の質問。憲法を生かした北バスの充実について、街づくりと一体で進める北バスについて、高齢者の賃貸住宅の入居問題について、福祉、乳幼児、保育施設等の防災対策について、上野正美、向井派、13ページ。災害時、要援護者である乳幼児がいる子育て世代の方に対する保育園やその他の子育て施設への災害時対応について、1、各施設における災害用の備蓄は、2、各施設の防災マニュアルや訓練状況は、3、保護者が帰宅困難者になった場合の対応は、4、災害時における私立幼稚園や小規模保育所などとの連携は、福祉部次長、1、飲料水、アレルギー対応食を含めたミルクや備蓄食及び紙おむつなどを準備している。2、災害対策マニュアルを作成し、毎月避難訓練を実施している。なお、自由に来館できる施設は、基本的に保護者が同伴しているため、避難経路の案内や避難訓練の参加を促している。3、原則、施設で保護者を待つことになるが、被災状況によっては、避難所への移動も想定している。また、親族など複数の連絡先への連絡後、誰も迎えに来られない場合は、児童相談所への引き渡しを検討する。4、私立幼稚園については連携について今後検討していく。小規模保育事業者とは、今年度より連携に関する協定を結び、公立保育園の運営に支障のない範囲で代替保育を提供する。その他の質問。離婚時における窓口での対応について、一人親家庭の養育支援について、総務、自治会、町内会役員のなり手不足について、安倍武氏、向井派、13ページ、西日本豪雨や北海道での地震など、巨大災害の際、避難誘導などで自治会、町内会など、地域コミュニティが果たした役割が大きく報道された一方で、入会、大会にまつわるトラブルや不透明な運営や役の押し付け、回覧板などの配布物の量の多さによる負担など、悩みは尽きない。また、男女とも生涯未婚率が上昇し、単身世帯が増える今、自治会、町内会の必要性を実感できない現状もある中で、役員のなり手不足の状況に対しての取り組みや、今後の方策、自治会加入に関する問題のアンケート実施についての 考えは、市民活動推進課長、高齢化や就労年齢の上昇などによる地域の担い手不足の解消には、地域の活動重要性を知っていただき、多くの人が活動に関わり、楽しんでもらえる主体的な地域となることが理想だと考える。本市では、広報や市民共同の記事で、地域活動の情報提供や自治会の重要性の啓発を行った。今後も先進的な取り組みの紹介、自治会相互の情報交換などを実施して、持続可能な地域となる取り組みを推進していく。アンケートについて、昨年自治会長向けに実施したが、市民向けのアンケートは行っていない。今後必要性などを含めて検討していく。その他の質問、行政側が行える自治会等加入者促進策について、住民対話を促すディスカッションについて、北部子ども園開設に向けた進捗と課題について、認定子ども園の改修費、補助または積み立て等について、地域とつながる認定子ども園について、議運視察報告14ページ。議会運営委員会は開かれた議会を目指して7月2、3日に岩手県北上市議会と一ノ関市議会を訪問し、市民参加による意見交換会、懇談会について視察研修を行いました。北上市は市民と議会をつなぐ会という意見交換会を開催しています。平成27年度からはワークショップ形式を採用し、全議員を4班体制にして市内16カ所の会場において開催し、各会場の各テーブルごとに議員がファシリテーターを担い、話しやすい雰囲気を作るよう創意工夫し実施されていました。また平成28年度には新たに有権者となる地元の高校生、青年団体や女性団体など様々な団体との意見交換を試みていました。意見交換会後は市民の意見を整理するだけでなく、回答を要するものについては、所管の常任委員会で作成した回答を掲載した報告書を作成していました。一ノ関市につきましては、市民と議員の懇談会という懇談会を開催しています。全議員を4班体制にして、市民が自由参加できる市内14カ所の会場と、地元高校や短期大学の合計7校との懇談会を実施し、新たな有権者を懇談対象に取り入れるなど、工夫を凝らしていました。懇談会後は、班ごとに、意見や要望を集約した結果をまとめ、議長と議会運営委員会委員長が市長と副市長に懇談しながら提言をしていました。市民参加の推進策としての意見交換会などについては、本市議会が検討中の課題であり、今後の取り組みとして参考となる内容でした。市議会モニター意見箱第3回定例会。一般質問を初めて傍聴したが、発言者と答弁者がテキパキと答えており感心した。非常に良かった。資料が多く探すのに時間がかかった。議員や市の職員ともによく勉強して対応していることが答弁の中で理解できた。今後も市民のために頑張っていただきたい。その他たくさんの貴重なご意見、ご提案をいただきました。今後の議会運営に役立てていきたいと思います。本会議、委員会を傍聴してみませんか。15ページ。本会議、委員会開催時に、市役所東庁舎4階、東エレベーター前で傍聴受付を行います。本会議の受付時間は、本会議、委員会とも会議開始30分前からとなります。 委員会は先着10名となりますのでご了承ください。議会だよりがアプリで読めるようになりました。町色、北名古屋市議会では開かれた議会への推進を図るため、議会だより、北汁がスマートフォンのアプリ、町色でも閲覧できるようにしました。利用方法1、二次元バーコードから、または App Store や Google Play にて町色と検索してアプリをダウンロードしてください。2、インストールした後、性別、生年月日、お住まいの地域などの個人設定を行ってください。注意事項、アプリは無料で利用できますが、通信料がかかります。通信機器のご利用プランごとに異なります。アプリ画面上に表示される広告は、株式会社ホープが募集し掲載しているもので、その内容は北名古屋市議会とは関係ありません。表紙紹介、伊藤里穂さん、名古屋芸術大学4年。この作品は、消防団、観閲式というテーマで、名古屋芸術大学の学生さんに書いていただきました。令和元年第4回定例会の予定、16ページ。11月29日金曜、本会議初日、12月10日火曜、本会議一般質問、12月11日水曜、本会議一般質問、12月12日木曜、予算決算常任委員会、12月13日金曜、福祉教育常任委員会、12月16日月曜、建設常任委員会、12月17日火曜、総務常任委員会、12月18日水曜、鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会、12月23日月曜、本会議最終日、請願書、陳情書の提出について、第4回定例会の審査対象となる請願書、陳情書の提出期限は11月20日水曜の午後5時予定です。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。皆様の声をお聞かせください。議会だよりをより充実させるため、皆様からのご意見ご感想をお聞かせください。議会事務局、メール、gigi@city.kitanagoya.lg.jp ファックス 0568-23-3140 編集後期。今回の議会だよりでは、一般質問に関する記事について、より見やすくカラーに適したレイアウトへとリニューアルいたしました。今後も議会の様子を的確に伝え、市民に親しまれる広報誌であるために、委員全員で活発な意見交換を行い、充実した紙面作りを目指してまいります。これからも何卒よろしくお願いいたします。北名古屋市議会だより、ボリューム68、2019年11月、発行、北名古屋市議会、編集、北名古屋市議会広報委員会、住所、郵便番号 481-8501、愛知県北名古屋市熊野省小坂60、電話 0568-22-1111、ファックス 0568-23-3140。以上、録音はカタラントでした。